はい、それでは、エレミア書の21章を開いてください。で、今日は21章から23章の前半8節までを学びたいと思います。で、ここでのテーマは、正しい和解だ。正しい和解だです。エレミア書の大きな区切りがこの21章からあります。新しい部分に入りますが、今までは2章から始まるエレミア書、今までは主に全体的な内容がありました。一般的なものでした。ユダが神様に背いた、その罪に対して神様の怒りが下るという内容だったんですが、それで前回の学びで20章のところ、そのもろもろのこのメッセージの内容の中の一つを聞いていた神殿の監督者、パシュフルという人がいたんですが、パシュフルがエレミアを打って、こう、鞭で打ったんですね。そして、足かせにつないだという内容が書いてあります。それでエレミアが落ち込んでしまって神様に、話してるというか、まあ、自分で話してるって言った方がいいですね。その言葉でこの20章が終わっていました。で、21章からはですね、もっと具体的なんです。で、王様の名前が出てきます。で、その王様なんですが、ヨシア王が死んだ後の王様です。列王記の第2と歴代史の第2の最後のところで読むことができる王様なんですが、ヨシア王が死んだ後、どうなるか。まず、彼の息子、エホアハズが王様になりました。でも、たった3ヶ月で、彼はエジプトのパロに、エジプトに捕らえ移されます。パロが自分の支配下にユダを置きたかったんですね。それで、民が選んだ、そのエホアハズが気に食わなかったんですね。それで、違う王様、自分の傀儡の王様を、このパロの猫が、置こうとしたわけです。で、その傀儡の王が、エホヤキムと言います。まあ、彼も、ヨシアの子供なんですが、エホヤキムが王様です。けれども、エホヤキムは、エホヤキムが王様であったときに、バビロンがエジプトよりも強くなってきたんですね。で、バビロンが支配を始めたんですが、まあ、途中で、このエホヤキムがこのバビロンに従属していたのに、翻してこのエジプトの方に行こうとしてしまったんですね。バビロンに反逆したわけなんです。で、その結果、ネブカデネザルが略奪隊をユダに送りました。そしてエホヤキムが死にます。で、次にエホヤキムの子供エホヤキンが王様となります。気をつけてください。お父さんがエホヤキムです。でも息子はエホヤキンですね。で、彼は、たった3ヶ月ですね、3ヶ月の王様でした。で、バビロンに捕らえ移されます。そしてバビロンの王ネブカデネザルが最後にゼデキアを王様とします。でもこのゼデキアもバビロンに背いてついにエルサレムが破壊されます。つまり、はじめにエホアハズ、次にエホヤキム、そしてエホヤキン、最後にゼデキアです。で、この4人の王様が出てきます。21章と22章に出てきます。けれども、もう一人出てくるんですね。それが23章の前半部分に、正しい和解だと呼ばれるメシアです。では、21章の一節を読みます。主からエレミアにあった御言葉、ゼデキア王は、マルキアの子、パシュフルと、マーセアの子、祭司ゼパニアをエレミアのもとに使わして、 こう言わせた。ゼデキア王ですから、一番最後の王様から話が始まります。二人のものをエレミアに使わせていますが、ここに出てくるマルキアの子パシュフルは、20章に出てくるイメルの子パシュフルとは違う人物です。お父さんの名前が違うというのもありますけれども、時代も違います。20章はおそらくはエホヤキムが王様であった時の、パシュフルなんですが、ここではゼデキアが王様である時のパシュフルです。で、このパシュフルと、そして祭司ゼパニアが使わされて、そして次のことをエレミアに聞きます。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデネザルが私たちを攻めています。主がかつてあらゆる苦しい御業を行われたように、私たちにも行い、彼を私たちから離れ去らせてくださるかもしれませんから。このことをゼカリアが言ったのは紀元前の588年です。バビロンがエルサレムを包囲していました。そしてエルサレムがバビロンに抵抗しています。けれども、この2年後586年にバビロンが侵入してエルサレムを滅ぼすわけですが、今ゼデキアはこうバビロンが離れ去ることを願っているわけなんですね。この包囲しているバビロンが。で、ここで主がかつてあらゆる苦しい御業を行われたというふうに言ってますが、これがおそらくはヒゼキアが王様であった時に、アッシリア軍に対して神様が行ってくださったことを言及しているのではないかと思われます。思い出してください。アッシリアが包囲した時に18万5千人ですね、その軍が主の使いによって一夜にして滅ぼされました。それをバビロンに対しても同じようにしてくださるかもしれないという、そういう期待をですねかけていたわけなんですが、次をご覧ください。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼレキアにこう言いなさい。イスラエルの神主はこうおせられる。見よ、あなた方は城壁の外からあなた方を囲んでいるバビロンの王とカルデア人とに向かって戦っているが、私はあなた方の手にしている武具を取り返して、それをこの町の中に集め、私自身が伸ばした手と強い腕と怒りと憤りと激怒とを持ってあなた方と戦い、この町に住む者は人間も獣も打ち、彼らはひどい疫病で死ぬ。どうでしょう。ゼデキアは主がバビロンに対して戦ってくださることを願いましたが、答えは逆で、バビロンと共にエルサレムに対して神様が戦われるということなんです。この武器をこの使ってですね、バビロンと戦っているが、それが町の真ん中に私は集めると神様言われました。これどういう意味かといったら、バビロンが攻めてくるということですよ。その町の中まで入ってきて、その武器が真ん中に集められるということです。で、それに加えてエルサレムの中にいる人たちが疫病で死ぬわけです。つまり神様ご自身が、そのバビロンを通してでなくて直接彼らを殺すということをおっしゃってるんですね。で、ここで興味深いのが5節に、私自身が伸ばした手と強い腕とというふうに書いてありますが、これかつて神様がイスラエルをエジプトから救われるときに、エジプトに対して行われるその災いですね、その時にお使いになった言葉です。それを今エルサレムに対して使ってるんですね。その後で主の御告げ7節です。私はユダの王ゼデキアとその家来とその民と、この町で疫病や剣や飢饉から逃れて生き残った者たちとを、バビロンの王ネブカデネザルの手、敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。 彼は彼らを剣の刃で打ち、彼らを惜しまず、容赦せず、憐れまない。生き残った者たちも希望はないことを今告げています。多くの者が、ネブカデネザルの手によって殺されて、また疫病で殺されるわけですが、生き残って逃げていく者たちもですね、今ここで見てみると、みんな剣の刃で撃たれて殺されるというふうに言われているんですね。で、実際にこのエレミア書の最後のところにも出ていますし、また列王記第二の方にも出ていますが、こうゼデキアがですね、エルサレムの町から逃げます。まあ、隠れて逃げていたつもりですが、すぐ見つかって、それで途中で追いついてですね、このバビロンが、でゼデキアを守っていた人たちが逃げてって、で捕まえられます。でネブカデネザルがいるところに連れて行かれて、そしてゼデキアはこの聖堂の足かせにはめられます。で息子を彼の目の前に置かれてですね、でそこで息子が虐殺されるわけです。その後にゼデキアは自分の目をえぐり出されるわけなんですね。そしてバビロンに捕らえ移されていきます。つまり彼の目で見る最後の記憶が息子たちの虐殺というですね、むごい仕打ちを彼は受けたわけなんですが、それがここでエレミアが予言していることなんですね。でゼデキアのこの初めのこのエレミアに対してですね、こう尋ねた言葉を見るとですね、彼は実は神様からの知識はあったんですね。で、このエレミア書を見てもわかりますが、彼は密かにエレミアを呼んだりしています。けれども、周りの人たちが怖くて、側近たちが自分を何かするのではないかということが恐ろしくてですね、何もしなかったという、まあ、そういう人だったんですけれども、ゼデキアは、イスラエルの味方になってくださるという、ことは知っていたんですね。昔から神はイスラエルの味方になってくださる神なんだ。で、実際にそうなんです。神様の契約はそうで、そして神様は真実な方ですから、このずっとモーセの時からイスラエルの歴史を見ると、神様はずっとイスラエルの味方になっておられました。けれども、状況が今違うんですね。それはゼデキア、また彼の前の王様たちが神様から離れて、神の命令に背いて自分の思うままのことを行っていながら、神は私たちを救ってくださるという期待をかけていたわけなんですね。悪いことを行い、神様から背き、何の悔い改めもないままで神様が私たちを救ってくださる。で、これが間違っていたわけなんです。ローマ人への手紙の8章に、キリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんというふうに書いてありますし、また神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうというふうに書いてあります。で、これが私たちの信仰の根本ですね。神が私たちの味方であり、神は私たちを決して罪に定めることはないんだ。これをしっかりと握っていなければいけないわけなんですが、けれども、この約束はあくまでも罪に対しては死んだものとみなし、また御霊に導かれているという人々に対して与えられている計画なんですね、神様の。もちろん私たちは罪を犯してしまいます。 けれども失敗しても立ち上がって、そして死の中に留まっている人に対して神様が約束してくださっていることなんです。不義を行い罪をためらいもなく犯し続けているのに、これが自分の約束なんだ、自分に対する約束なんだと期待することはできないわけなんですね。パウロがコリント人への手紙の第1、6章の9節からこう言ってます。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。かなり強い言葉ですが、実はこの言葉をガラテヤ書の5章の19節以降、エペソ書の5章の5節、コロサイ書の3章の5節以降、テサロニケの第1の4章の3節以降にも書いてあります。一貫してパウロが言いたかったのは、自分は救いの約束を受けてるんだから罪を犯し続けてもいいんだ、罪を犯し続けても神は私を救ってくださるんだというのは一切間違っているんだ、神の怒りは必ず下るんだということをですね、言っているわけなんです。では続きを読みましょう。21章の8節です。あなたはこの民に言え、主はこう仰せられる、見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出てあなた方を囲んでいるカルデア人に下る者は生きて、その命は彼の分取り物となる。なぜなら私は幸いのためにではなく災いのためにこの町から顔を背けるからである。主の見告げ、この町はバビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼くであろう。はい、ここでバビロンがエルサレムを焼くと神様はおっしゃってるんですが、なおも命の道と死の道を置くと、命の道を用意してくださっています。神の御怒りの中にも憐れみがあると言ってもいいでしょう。で、この命の道と死の道というのは申命記の30章の15節などに出てくる、こうモーセがイスラエルに厳粛に語った言葉ですが、祝福か呪いのどちらかがあるよ、あなたが選ぶんだよという、そういう内容なんですが、神様は命の道をこのような状態のユダに対しても与えておられるわけですが、投降すればバビロンはあなたを殺さない、分取り者としてバビロンの地で生かすという内容ですね。で、これはユダヤ人にとってとてつもない屈辱ですよ。自分の町が滅ぼされて、それで国がなくなって、奴隷として連れて行かれる。屈辱です。耐え難いことです。けれども生きることができるわけですね。で、ここにですね、神様の懲らしめが書かれているわけなんです。神様の懲らしめの中に服することで命が与えられ、また後には癒しが与えられるということなんです。ダニエルが捕らえ移されたバビロンの地でエレミアの予言を読んだんです。そして彼は祈り始めたんですね。で、その祈りというのが、このようにエルサレムが滅ぼされて、そして散らされてしまった、捕らえ移されてしまった、これは全部正しいことなのです、あなたが行われたことは全部正しいのです、というふうに言ったんですね。このまだゼデキアの時代 にエルサレムにいる人たちとはもう全然違います。エルサレムにいる人たちはその時にバビロンが離れてほしいと思ったわけです。でもダニエルはこれは正しい裁きなんですというふうに受け入れたんですね。で、受け入れた時に癒しが与えられるんですね。それは何かといったら、また70年後にユダの民がエルサレムに戻ってくることができるという、その癒しと救いの道が与えられたわけなんです。で、これが神様の懲らしめで、ヘブル人への手紙の12章の11節にこう書いてあります。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちに必要なのは、自尊心を養うことでもなく、自画像、セルフイメージを良くすることでもないわけですね。懲らしめを甘んじて受けることです。その時は痛い。その時は悲しい。その時は辛いんですが、平安な義の実を結ばせることができるという約束が与えられています。では、11節に進みます。21章11節。ユダの王家のために、主の言葉を聞け。ダビデの家よ、主はこう仰せられる。朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを、虐げる者の手から救い出せ。さもないと、あなた方の悪行のために、私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし、消す者はいない。22章の最初の方を読みますと、同じ言葉が出てきます。で、22章では、ヨシアが死んだ直後に語ったエレミアの言葉が書かれているんですけれども、結局ずっとエレミアは同じことを、ここに書いてある11節、12節に書いてあることをずっと予言していた、説教していたわけなんです。で、まあ、誰一人として聞くことはなかった。で、最後にゼデキアに対しても、このようにエレミアが語っているわけですが、ここに朝ごとに正しい裁きを行いなさい、とあります。イスラエルとユダは、三権分立の発達した民主主義の国ではなく、絶対君主制でした。ですから、民が何らかの事件に巻き込まれて、訴えるときに、裁判所に行くのではなくて、王に直訴していたんです。思い出していただきたいんですが、ダビデが王様であったときに、息子のアブシャロムが、ダビデに謀反を行ったんですね。そのユダの民の心を自分になびかせるためにですね、こう書いてあります。第2サムエルの15章なんですが、朝早く門に通じる道のそばに立っていたとあります。朝早く、なぜかというと、朝にエルサレムの門、その王の門に通じる道、そこに並んでいてですね、そして王様に直訴するために待っているわけなんです。ですから、これが日常の光景だったわけなんです。ユダの王様が朝起きてしなければいけない仕事があったんです。で、それが何かって言ったら、その誰かによって虐げられたり損害を受けたり、そういう人たちが来て何かを盗まれたりですね、または不当に奴隷状態にさせられていたり、そういう人が来て王様に直訴する人たち、その彼らにを擁護し、そして、しかるべき裁きをですね、その虐げている者に、制裁を虐げている者に行うお仕事があったんです。それがここで言う、朝ごとに正しい裁きを行うという意味なんです。で、聖書全体に神様が貧しい者の叫びを聞かれるという、その言葉がもうたくさん出ています。例えば、詩編の12編の5節に、 主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。ですね。で、モーセの律法の中に、どれだけたくさんの、例えば女性、奴隷、貧しい者、やもめ、在留異国人を守るための定めがあったかですね。思い出してください。たくさんあります。そして今、神様が王様を立てているわけです。神様の代理人です。その弱者を虐げる者から救うために、厳しい制裁をその虐げる者に加える役目を王が担っていたんですね。ですからその朝、並んでる人たちを、もう話を聞かないということをしていると、とんでもないことなんだと。いうことなんですね。で、神様は今ここで、その責務を怠っている王に対しては、今度は王自身に対して神様が容赦ない裁きを下すと言われているわけなんです。それで13節、ああ、この谷に住む者、平地の岩よ、あなたに言う、主の蜜げ、あなた方は、誰が私たちのところに下ってこよう、誰が私たちの住まいに入れようと言っている。この谷というのがエルサレムを指しています。エルサレムは谷に囲まれています。だから、この自然の要塞だったんですね。東側はケデロンの谷がありました。で、南と西にヒノムの谷がありました。だから北側だけを防御すれば、エルサレムは十分守られるというわけなんです。で、ここに平地の岩とありますが、これは、まあ、その谷に囲まれている、その平地の部分ですね。そこにいるから、私たちは大丈夫だというふうに、そのユダの王は思っていたわけなんです。けれども、14節、私はあなた方をその行いの身に従って罰する。主の蜜げ。また私はその林に火をつける。火はその周辺をことごとく焼き尽くす。とあります。私たちはこのユダの王様のようにですね、なんか自分は神様の怒りは受けることはないっていう安心感を抱いてしまうんですね。こういう悪いことを行っていても、まあ、何らかの形で、そういう裁きを受けないで済むだろうという変な期待を持っています。ユダの王の場合は、この谷の間に住んでいる、平地の岩に住んでいると、ですね。そういうふうに期待していたわけです。だから大丈夫だと。けれども神様は、必ず行いに対する報いがあるんだということをおっしゃっているわけですね。ローマの2章の6節にこう書いてあります。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。で、次に、この林に火をつけるとありますが、これから何度も出てきますが、これは王の宮殿のことです。ソロモンが建てた宮殿がレバノンの森と呼ばれていました。理由はレバノンの杉の木を使って宮殿を建てていたからです。で、この宮殿のことを林と呼び、神様はその宮殿に火をつける、バビロンが火をつけるわけですが、そしてことごとく焼き尽くすとおっしゃってるわけですね。では22章に入ります。主はこう仰せられる。ユダの王の家に下り、そこでこの言葉を語って言え、ダビデの王座についているユダの王よ。あなたもこの町のうちに入ってくるあなたの、この門のうちに入ってくるあなたの家来、あなたの民も主の言葉を聞け。先に言いましたように、ここはヨシアが死んだその後でエレミアが語り始めた言葉ですね。だから時代が遡っています。で、3節、主はこうせられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたり、いじめたりしてはならない。 また罪のない者の血をこのところに流してはならない。王の役目は、その与えられている絶対的な権力を力のない人のために用いていくことでした。力のある人が力のない人に力を与える。その弱さを担っていくということです。で、この原則が実は教会の互いの関係の間で存在するんだということをパウロが述べています。ローマの15章1節2節なんですが、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。で、これがですね、いわゆるミニストリーなんですね。ミニストリーという言葉、教会の中でよく使いますけれども、一体何なのか。まあ、訳したら、聖書の中では、働きであるとか、奉仕であるとか、あと、務めですね。任務の務を書いて、務めとも訳されてますが、要は、力のある人が力のない人の弱さを担うことなんですね。神様の恵みによって与えられた賜物、力を用いることによって、弱い人を強め、立たせていくことが、そのミニストリーです。これはですね、人間的にはしんどいことですね。ちょうどお母さんが毎日、子供に食事を与える。風邪をひいていようが、眠かろうがですね。自分のことは、横に置いて、犠牲を払って、行っていくことなんです。でもこれが神様が一人一人に願っていることであって、まあ、特に牧師、また伝道師ですね。そういう人たちは、奉仕者はですね、もちろんそうなんですけれども、一人一人が、生徒たち一人一人が担っている責務なんですね。先ほど王様もそうですね。王様も朝起きてですね、並んでるわけですよ。貧しい人とか、なんか困った話とかですね。朝からですよ。で、も神様を知っている王様であれば、これがまさに私が上に立てられているための目的なんだと。この人たちの言い分を聞いて、そして、その、虐げてる人に制裁を加えるのが私の役目なんだと、いうふうに思ってですね、眠くても起き上がるわけですよ。これがですね、教会の中でも行わなければいけないことなんですね。で、このことを行うことに伴う祝福、が次に書いてあります。もしあなた方がこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座についている王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来その民もこの家の門のうちに入ることができよう。しかしもしこの言葉を聞かなければ、私は自分にかけて誓うが、主の御告げ、この家は必ず廃墟となるですね。先ほどエレミアが話した命の道と死の道、その祝福もありますが、呪いもあるわけですね。廃墟となるということです。でも、忠実に行ったら、本当に祝福され繁栄するんだということです。で、6節、誠に、ユダの王の家について主はこう仰せられる。あなたは私にとってはギルアデ、レバノンの頂き。しかし必ず私はあなたを荒野にし、住むものもない町々にする。私は、あなたを責めるため、おのおの武具を持つ破壊者たちを準備する。彼らは最も美しいあなたの杉の木を切り倒し、これを火に投げ入れる。先ほど話しましたように、王の宮殿が杉の木に囲まれているということです。 で、ギルアデレバノンとありますが、レバノンはもうご存知だと思いますね。あのイスラエルの北にあって、そして杉の木で有名です。でギルアデも実は森で有名なんですね。木々があるところですが、ヨルダン川の東側のところですね。あのヨルダンの一帯のところです。そこに森がありますけども。で、神様がだからこのユダの王の家、宮殿のことをギルアデレバノンの頂きと。いうふうに、自分たちの生活の中に、どっぷり使って、弱い人たち、虐げられている人たちを顧みない、そういう傲慢を神様は、このように読んで、表現しておられるわけですね。で、8節をご覧ください。多くの国々の民がこの町のそばを過ぎ、彼らが互いに、なぜ主はこの大きな町をこのようにしたのだろうというと、人々は彼らが彼らの神、主の契約を捨て、他の神々を拝み、これに仕えたからだと言おうとあります。このエルサレムが廃墟となった後で、異邦人たちがですね、この主という言葉を使っています。なんでこのようにしたのだろうと。そしたら他の神々を拝んだからだということですね。神様はイスラエルを祝福する時だけではなく、イスラエルを裁く時にもご自分を表しておられるわけなんです。あのホロコーストというですね、本当に悲劇が起こりましたけれども、クリスチャンではない人でもですね、あれを見るとなんでこんなことが起こったんだろうというふうに不思議になるわけなんですね。答えは神でしかないんですよ。だから神様が裁くにしろ祝福するにしろ、神様の知識を持っていない人たちが、あ、神は生きておられるのだとこう認めることができるように神様はされているわけなんです。ローマの3章の4節にこう書いてあります。あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるため、御言葉が正しいことをですね、神様が証明して、そしてその裁きを行われるということですが、それでは次いきますね。22章の10節からです。死んだ者のために泣くな、彼のために嘆くな、去っていく者のために大いに泣け、彼は二度と帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となり、このところから出て行ったヨシアの子ユダの王シャルムについて主は誠にこうおせられる。彼は二度とここには帰らない。彼は引いていかれたところで死に、二度とこの国を見ることはない。このシャルムというのはエホアハズのことです。ヨシアの子シャルム、エホアハズは先ほど話しましたようにエジプトに捕らえ移された王様です。ちょっと、歴代じゃない、列王記の第2の23章を読みたいと思います。23章の31節から34節までを読みたいと思います。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。パロ、猫は彼をエルサレムで王であった時に、ハマテの地、リブナに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの貨幣を貸した。ついでパロ、猫はヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせ、エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。エホアハズはそこで死んだ。ですね。ですから、ヨシアが死んだ後にすぐにエホアハズが王様になったんです。で、まだヨシアが死んだことを悼んでいるような、そういう状態だったんですね。だから死んだ者のために亡くなったんです。傷んでいるような状態でいたときに、もう3ヶ月しか経ってないわけですけども、猫が、 エホアハズを捕らえて、そして浜手の地リブナに幽閉して、それからエジプトに連れて行ったわけです。だから去っていく者のために大いに泣けと。そんな死んだ者のために痛む時間があるんだったら、もっとこれから大変なことにが起こる、その自分の境遇を痛み悲しめというふうに、今ここで神様がエレミアを通しておっしゃっているわけなんです。そして、次に、エホヤキムに対する予言があります。今読んだ第二列王記のところを見ますと、猫がエホヤキムを立てたとありますね。そして重税を課したと。重税というか、貢ぎ物をこう要求したと。で、そのためにエホヤキムが重税を課さなければいけなかったということが書いてありましたけれども。で、エホヤキムが一体何をやったか。次に書いてあります。13節。ああ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者。隣人をただで働かせて、報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりとした高殿を建て、それに窓を取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろうというもの。わかりますか？そのエジプトに銀と金を送らなければならず、重税を課していたのにもかかわらず、なおその上に、無賃金で、自分の住む宮殿の改築を行わせていたわけなんです。あなたは杉の木で競って王になるのか？あなたの父は飲み食いしたが、公義と正義を行ったではないか。その時彼は幸福だった。杉の木で競って。王の素晴らしさは杉の木で決まるのかと、主は今問いかけておられるわけです。何か大きなものを建てたら、それが素晴らしい王様なのかと。そうではないだろうと。王様は、公義と正義を行うことによって偉大なんだと。いうふうに今ここで、神様がおっしゃってるんですね。あなたの父、これヨシアのことですよ。で、飲み食いした、つまり豊かに暮らした。けれども、彼が幸福だったのは、公義と正義を行っていたからだということです。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったか、主の見告げ。大事な言葉が出てきました。それが私を知ることではなかったか。この知るという言葉、近しい関係に入る、親しくなるという意味です。いわゆる知識で知っているということではないですね、知的に。で、何をもってヨシアが主を知ることになったのでしょうか。虐げられた人、貧しい人の訴えを裁くことによってですよ。そのように人々に仕えて行動に移していたときに、彼は主との近しい関係を持っていたということです。で、私たちはよく、いわゆる福音派と呼ばれていますね。英語でエヴァンジェリカルですね。で、そういう福音派と呼ばれている人たちは、しばしば神様を知識で、頭で知るだけでは不十分だというふうに話します。で、心で受け入れなければいけませんよ、イエス様は。というふうに言うわけですね。で、その通りなんですけども、で、心で知っていると言っていながら、実は感情的にしか知っていないというふうに言えることが多くあるんですね。イエス様って親しく知っている、また自由に祈りをすることができると思われる人が、イエス様の命令とはあまりにもかけ離れたことを行っている場合が多くあるんです。どうでしょうか。頭で知るだけでは不十分だし、感情的に知るだけでも不十分です。行動を起こすことによって初めて主を知ることになるんですね。ヨハネがこのことについて詳しく話しています。第一ヨハネにこう書いてあります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。互 互いに愛し合うということによって初めて神を知ることができるんだということですね。こうも言っています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。具体的な愛の行いがあってこそ神の愛がとどまっているとヨハネは言ってるんですね。で、これが私を知ることではないかということです。で、次、しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだ。で、このようなことを行っているエホヤキムに対して、今度は彼がどうなるかをエリミアは予言します。それゆえ、ヨシアの子、ユダの王エホヤキムについて主はこう仰せられる。誰も、ああ、悲しいかな、私の兄弟。ああ、悲しいかな、私の姉妹と言って彼を痛まず、誰も、ああ、悲しいかな、主よ。ああ、悲しいかな、陛下よ。と言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ、投げやられて、老婆が埋められるように埋められる。これは、自分の家のものも、また、民も彼を痛まない、彼の死を悲しまないということです。そしてなんと、エルサレムの門から引きずられて、ロバが埋められるように、動物のようにですね、家畜のように埋められるというんですね。エホヤキムは、その治世の第3年、ネブカデネザルが王となった時にバビロンに捕らえ移されます。で、他の王族の者たちも捕らえ移されるんですね。で、その中にダニエルとか、三人の友人がいました。で、理由がわかんないんですけども、彼またエルサレムに戻されるんですね。で、今度はエジプトではなくてバビロンに従属することになるんですが、で、三年後に、バビロンが勢力をさらに広げるべく、エジプトに向かいますが、エジプトはバビロンを追い返しました。それで彼は、エジプトの側につくことにしたんですね。で、バビロンに反逆したんです。で、先ほど話しましたように、そのためにネブカデネザルが略奪隊を自分の国からまたアラムやモアブ、アモン人を使って送ります。それで彼はエルサレムから追い出されるわけなんです。で、おそらくですね、エルサレムの住民がバビロンを恐れて降伏の印としてエルヤキムをエルサレムからつまみ出したんだと思うんですね。誰かが彼を殺したのかもしれません。で、それで、エリミアの予言にあるように、このロバが埋められるように埋められるという言葉が実現したのであると考えられます。で、この後にエホヤキンが王様となりますが、次はエホヤキンに対する予言です。レバノンに登って叫び、バシャンで声を上げ、アバリムから叫べ。あなたの恋人は砕かれたからである。バシャンが今のゴラン高原です。レバノンが北にあって、そしてアバリムはヨルダンの東にある山々です。エリコの向こう側にあります。で、彼らをあなたの恋人と呼んでるんですね。なぜかと言ったら一緒になってバビロンに対抗していった同盟を結んでいた人たちだからです。で、彼らが砕かれていくと。で、これは列王記の第2の24章7節に書いてあるんですが、エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからであるとあります。バビロンが全領土を占領したんですね。もうエジプトはもう来ることできなかったと。で、このことが起こったんですね。このエホヤキンの時に。そして21節、あなたが繁栄していた時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った。私の声に聞き従わないこと、これが若い頃からのあなたの生き方だった。若い頃からとありますが、エホヤキンは18歳の時に王様になりました。もう若い頃からですね、まあ幼い頃からって言った方がいいと思います。主が語りかけていたにもかかわらず、かたくなに私は聞かないという態度を取ったんですね。 22節、あなたの牧者は皆風が追い立てて、あなたの恋人は虜になっていく。その時あなたは自分のすべての悪のゆえに恥を見、恥ずかしめを受ける。牧者というのが指導者のことですが、父エホヤキムがエルサレムからいなくなりました。そして恋人も、周囲の民ですね、先ほど話した、も虜になっていくわけですね。バビロンに捕らえされていきます。レバノンの中に住み、杉の木の中に巣ごもりする女よ。陣痛があなたに起こるとき、産婦のような苦痛が襲うとき、あなたはどんなにうめくことだろう。宮殿の中にずっと留まっている彼をですね、主は巣ごもりする女と呼ばれています。家にこもるわけですね。心を広げて主の前に出ていくのではなくて、閉じこもっていた。けれども苦しみは必ず来るんだという予言です。はい、そして24節。私は生きている主の御告げ。たとえエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤが、私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカデネザルの手、カルデア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母を、あなた方の生まれたところではない他の国に投げ出し、そこであなたが死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むその国、この国に彼らは決して帰らない。エコヌヤとありますが、これはエホヤキムのことです。で、右手の指輪の印とありますが、これが、王様がですね、何か、この、を認証するときに、自分の権威によって認証するときに使った印ですが、指輪そのものがこのハンコになってたんですね。王様にとって、この権威を持つ、体の一部のようなものですよ。で、それを神様がエコニアに対して使っておられます。私の右手の指輪の印。私の印だと。そうだったんです。エコニアはダビデの家のものです。で、ダビデに対して神様が、世継ぎの子を与えると、そして国を、私の国を与えるというですね、神様が素晴らしい約束を与え、契約を与えられました。だから、もう決して離れることはない右手の指輪の印のような存在だったんですが、神様は、それを抜き取るとおっしゃってるんです。神様ご自身が、この契約の固さ、変更されることがない確かな約束であることをご存知であるにもかかわらず、今、それを破棄せざるを得ない、彼らに対しては破棄せざるを得ない状況になっているんだということなんです。これが先ほど話した話なんですけども、イエス様を私は以前信じたんだから、その後の生活がどうであれ必ず天国に行けるんだというのが、これは間違っているということなんですよ。でも、永遠の命がそういう軽々しいものではないことは、はっきりしてるんです。その約束というのは確かなんです。けれども、主を捨てて、主から与えられた恵みの御霊をないがしろにして、契約の地、イエス様のその十字架が流された地、それをですね、ないがしろにし踏みつけるようなことを行っているのであれば、残るは生ける神様の怒りだというですね、ヘブル人の手紙の10章の29節以降、9節のところに書いてありますが、こういうふうになってしまうわけなんです。指輪の中、指輪であったとしても抜き取られてしまうという状況が起こり得るんですね。で、実際にエホヤキンは3ヶ月だけの王様です。先ほど話しましたように。彼が王になってからすぐにネブカデネザルがやってきて、彼をバビロンに捕らえつつました。で、18歳で王様だったので、彼は、お母さんがいてですね、お母さんがまあ、実際に権力を握っていたわけなんですが、で、お母さんも一緒にバビロンに捕らえつされていきました。で、次に28節。このエコニアという人は、蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて、見も知らぬ国に 投げやられるのか。エコヌヤは父エコヤキンと違って嫌われていた王ではなかったんですね。で、後で偽預言者がですね、彼はバビロンから必ず戻ってくるというふうに予言をしたほどで、民は期待をかけていたんです。じゃあなんで投げ捨てられたのか。それは主ご自身が投げ捨てたからだということなんですけれども、次をご覧ください。地よ、地よ、地よ。主の言葉を聞け。主はこうおせられる。この人を、子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち誰一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。ため息ついてしまいますね。ダビデに対する神様の約束、ずっと私たちはそのダビデの息子ソロモン、ソロモンの息子と続いてですね、このユダの王朝によってその約束が続いていたんだと思っていたんですが、ここで途切れるよということを神様がおっしゃっているわけなんです。で、この後にゼデキアが出てきますが、ゼデキアはエホヤキンの子供ではありません。おじさんですね。ヨシアの息子です。ヨシアの息子。で、エホヤキンは、孫ですね。ヨシアの孫です。おじさん、ゼデキアが、この王様になって。で、ゼデキアも捕らえされていけ。捕らえされていきました。で、エホヤキンには息子が、実は7人いました。歴代史の第一の読むと出てきますけれども、この後にダビデの王を継ぐ者がいなくなったということです。では、ダビデに対する神様の約束はなくなったのかということになってしまいますが、23章を読むとそうではないという話が書いてありますし、そしてマタイによる福音書、そしてルカによる福音書を読むとそうではないことがわかります。マタイによる福音書の一章にイエス・キリストの系図とあって、でアブラハムの子孫、ダビデの子孫とありますね。12節をご覧ください。バビロン移住の後エコニアにサラテルが生まれてあります。エコニア書いてあるんですよ。でずっと辿っていくと16節、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと書いてあります。ユス様はもう、じゃあ王様、このダビデの子になれないんじゃないかというふうに思ってしまいますが、マタイは注意深くマリアの夫イエスの父と書いてあるんですね。マリアの夫ヨセフが生まれたと書いてある言ってるんです。だからこの後にマリアが処女の時にイエス様を身ごもった話が書いてあって、ヨセフとイエス様には血がつながっていないことが書かれているわけなんです。マタイによる福音書の系図は公式のダビデ王朝の継承者としての主の姿を描いてはいるんですが、ルカによる福音書3章の23節には別の系図があってですね、このヨセフはヘリの子と書いてあります。でこのヘリ、あれだってさっきはヤコブが父だったんじゃないかということですけれども、こっちのヘリはですね、お父さんは実はマリアのお父さんですね。ヘリはこのシュート、この義理の父ですよ。だから実際はマリアの系図なんですね。で順次遡っていくと、ダビデの息子ナタンの名が出てきます。マタイはソロモンが出てきました。ダビデの息子ソロモン。でもここではダビデの息子ナタン。でその後はずっと同じなんですね。ダビデから先は同じです。つまりマタイの系図はソロモンからの王の継承があって、ルカはダビデの別の息子ナタンからの子孫の系図が記されていて、イエス様はダビデの家を受け継ぐ子、 神の国を治めるメシアであることがナタンを通して証明できるわけなんですね。ですから希望はメシアにあるんだ、キリストにあるんだということなんです。ダビデに対する神様の約束、その契約はメシアにあるんだということなんです。そこで23章をご覧ください。ゼデキア、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキンによってもう神様の約束が保護にされてしまったように見える。実際に保護にされてしまこの彼らについては保護にされてしまったけれども、神様の回復の計画が次に書かれています。一節、ああ私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の蜜毛、それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこうおせられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する主の蜜毛。この牧者というのがこの指導者たちですね、王様たちです。今教会では牧者と言ったらもう牧師のことを話す言うわけですけど、もともとはこういう指導者の意味ですね。弱い人たちを守っていく、その狼が来たらですね、この杖を持って追い払う、守って養っていく、そういう意味ですよ。だから今教会では牧者はその牧師なんですけれども、その時が王様、まあ預言者とか祭司も、まあ、全般的に指導者である人がこの牧者と呼ばれていますが、で今彼らを羊たちを追い散らしてしまったんだと言ってます。つまりエルサレム、またユダにいる人たちがバビロンによって殺され、そして捕らえ移されていったということであります。でも3節にこう書いてあります。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。はい、ここからですね、文章の主語に注目してください。日本語って主語があまり重要になりませんけれども、それでですね簡単に読み過ごしてしまうんですね。けれどもですね、大事なんですよ。3節でしかし私は、ここですね、エペソ書にもありますね、2章で私たちは罪と咎の中で死んでおりって書いてですね、神の怒りを受けるべき子でした、子らでした。しかし神はですね、憐れみ豊かな神は、しかし私は、ここに福音があるんですよ、良い知らせがあるんですよ。人間にはできなくなっているんだという前提があって主が私がとおっしゃってるんです。人間の行いによっては救いがない、もうめちゃくちゃになった、絶望しかないんですね、今まで見た通り。けれどもだから私自身が行うんだとおっしゃってるんです。そしてこれがエレミアの描いているモーセを通して与えられた契約の限界です。イスラエルの従順がその契約を成り立たせるための条件だったんですけれども、それはめちゃくちゃだったんですよ。イスラエル側が、こう契約が間違っていたのではなくて、イスラエル側がめちゃくちゃにしてしまったけれども、エレミア書には後で新しい契約を私は立てると神様がおっしゃっているところを見ることができます。私自身がそれを行うんだ。見てください、4節、私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない主の蜜毛。牧者たち。バビロンから帰還した後にですね、イスラエルが、ユダヤ人たちが、何人かの指導者いましたね。まず、ゼルバベルとヨシアがいました。そして、預言者としてはハガルがいて、ゼカリアがいて、そして、エズラという学者がいました。そして城壁を再建するためにネヘミヤが来ました。優れた指導者たちですね、牧者でしたよ。けれども今究極的には彼らではない。なぜかと言ったら、ずっと読んでいくと分かるんですけれども、まだその帰還後もですね、ペルシアの 支配の中に彼らがいたわけです。だからこれおののくなことなく恐れることなくということは完全には成就しなかった、まあ、そういうふうに回復はある程度はしたんですけど完全な成就ではなかったんですね。でイエス様が新約において私が良い牧者ですと言われました。雇われの羊飼いはですね逃げていっちゃうんですね、危険が迫ったら。けれども私は羊のために命を捨てると言われたんです。で実際にイエス様はガリラヤのところで群衆たちを眺めてですね弱った羊のようになっているのを見てかわいそうに思われたんです。誰も世話しなかった。当時のユダヤ人の指導者は世話しなかったんです。けれどもイエス様が彼らを見てかわいそうに思われて、そして癒されたり悪霊を追い出されたりしたわけですね。そしてイエス様は十字架につけろと罵る彼らのために何をしているのかわからないんですが許してくださいと祈って息を引き取られた、命を捨てられたわけなんですね。その結果、次を見てください。五節、見よ、その日が来る、主を見告げ、その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。ダビデの若枝、これイザヤにも予言が出ました。メシアのことです。で、エレミアはその若枝の前に正しいをつけています。なぜかと言ったら、今エレミアの時代の特徴が不義だからですね。正しくない不正、それがまかり通っていたからです。で、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は主は私の正義と呼ばれよう。この主というのが太字になってますね。しかも新改訳はわざと太字にしているんです。神様の名前です。ヤーウェーとかですね。まあ、発音がわかんないんですけども、YHWH ですね。子音だけなんで、ヤーウェーかエホバーかわかんないんですが、元々の意味はですね、一つになるという意味でした。私たちの必要になってくださるということです。で、この聖書、旧約聖書最初から読むとですね、こういう形で神様が何度も現れたんですね。アブラハムがイサクを捧げるときに、ヤーウェイルエ、主が備えてくださる。羊を備えてくださいました。で、今度はモーセの時代に、イスラエルがアマレク人と戦っていたら、ヤーウェイニシですね、主が旗になってくださったんです。で、四世紀にギデオンがイスラエルを率いてミディアン人と戦わなければいけないときにですね、ヤーウェイシャローム。彼は不安だったんですね。だから平安になってくださったんです。で、ここでは、主は私たちの正義。ヤーウェイ、チドケーヌです。先ほどから何度も、公義、正義、正しい裁き出てきましたね。主がそれになってくださるということです。これが、主が再び戻って来られるときに実現します。世界中に散らされたイスラエルの民、この散らされた残りの羊を主が集めてくださって、そして主がこの正しい牧者となってくださるわけです。七節をご覧ください。それゆえ見よ、このような日が来る。主の見告げ、その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。イスラエルのこれまでの歴史はエジプトから連れ出されたということが初めになっていたわけです。それが彼らのアイデンティティだったんです。だから今でも杉越の祭りを祝っています。エジプトから贖い出されたことを思い出してるんです。でも今度来る神様の輝かしい贖いの御業とは、出エジプトは比べ物になりません。主が世界中から離散の民を集めて、イスラエルの地に住まわせるときにですね、それが彼らにとっての救いとなり、贖いとなるんですが、その時に神様が、新しい契約を彼らに適用させてくださいます。御霊が注がれて、そして彼らが 新しく生まれることができるわけなんです。そしてこの正義と公義が成り立つわけなんですね。ですから私たちはこの正しい若枝であるイエス様を心に抱いているわけなんです。そして教会がですね、後に祭司また王となるという約束が与えられています。私たちも正義と公義を実施するもの、実行するものであるわけです。つまり弱った人、虐げられた人、苦しんでいる人、そういう人たちを救い出す役割を担っているわけなんです。具体的にはミニストリーですね、奉仕ですよ。自分のことではなくて他の人たちのために自分を捧げて、神様に捧げていくことですね。これが私たちの務めなんだということを忘れないで生きていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの警告の言葉を感謝いたします。主よ、本当に、自分の家の中に、杉の家の中に閉じこもってはいけないことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの周りにいる人たちのために、私たちが自分たちの力を使っていかなければいけないことを教えてくださってありがとうございました。主よ、感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。